本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第28章、1節から10節です。聖書は後ろの方、新約聖書の63ページになります。マタイの福音書第28章。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると、見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして、急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか。私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走って行った。すると、見よ、イエスが、おはようと言って、彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄って、その足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って、私の兄弟たちに、ガリラヤに行くように伝え、言いなさい。そこで私に会えます。本日のメッセージは、兄弟を求めてです。
イエス様は十字架に自らかかって私たちの罪の贖いをなしてくださいました。悪魔に打ち勝って、そして墓に葬られたのです。悪魔に負けて墓に葬られたのではなく、悪魔に勝って墓に葬られました。そして黄泉に下って蘇られましたけれども、今日私が皆さんと分かち合いたいと思っていることは何か。それは、イエス・キリストがよみがえられて、一番最初になさったことは何であったかということです。イエス・キリストはよみがえられて、兄弟を求められたのであります。あなたを、よみがえられたイエスは、あなたを求めておられる。そのことを皆さんとご一緒に分かち合いたいと思います。おはようと言われた。墓を見に行ったマグダのマリアたちに、おはようと言われたというふうに訳されてますけども、これはギリシャ語ではですね、喜びなさいというふうに書かれている言葉でありますし、これはヘブライ語では平安があなた方にあるようにという言葉であります。ちょっとおはようというのは訳すのはどうかなと思いますけれども、平安があなた方にあるように、これがユダヤ人たち、イスラエルの人たちの、普通の挨拶なんですね。日本人だったら、こんにちはとか、おはようございますとか、こんばんはって言うわけですけども、普通の挨拶が平安があなた方にあるように、平安があなたにあるように、これが普通の挨拶なもんですから、普通の挨拶として朝だったからおはようと訳したということになるわけです。でも皆さん、 私たちキリストの平和がありますようにと言ってお互いにご挨拶をしますね。これは本当に素晴らしい挨拶だと思います。ただ単にこんにちはさようならっていうだけじゃなくてね、キリストの平和がありますように、それを挨拶、ただの挨拶ではなくて心からそれを祈りながらお互いに言葉を交わすことができるならば本当に幸いだなと思います。イエス様はこの、イエス様ではなく、あのマタイの福音書はですね、イエス様が蘇った後に何をなさるかということを3回同じことを言っています。で、一つはイエス様ご自身が最後の晩餐の後に弟子たちに、今日お前たちは、君たちは私の家につまずく、私が分からなくなって逃げていくとおっしゃり、しかし私はよみがえったら、よみがえった後あなた方より先に外来に行くとおっしゃった。これが1回目。外来に行っている、外来で君たちを待ってるよ、よみがえったら、よみがえったらじゃない、よみがえった後、よみがえった後あなた方より先に外来に行ってあなた方を待ってるというおっしゃった。そして今日の箇所でもイエス様がよみがえられたことを告げ知らせた御使いが言っている。イエスは死者の中からよみがえられました。そしてあなた方より先に外来に行かれます、ここでお会いできますと弟子たちに伝えようと言ったわけですね。そして3つ目、3番目はイエス様ご自身が、蘇ったイエス様ご自身が墓を見に行った、マグダラのマリアたちに、恐れることはない、行って私の兄弟たちに外来に行くように言えとおっしゃった。そこで私に会えると。このことは非常に重要ですね。3回何度も言ってますけれども、聖書の中で3回言うっていうのは徹底的に言うっていうことですね。だから蘇った後外来に行って君たちを待つ、これはイエス様が約束なさった非常に重要な約束であったということです。そしてこの外来で待つということがどういう意味であったのかということについては来週再び詳しくお話をしたいと思います。今日はですね、その前の段階、私の兄弟たちにというところをご一緒に考えたいと思っています。分かち合いたいと思っています。皆さん兄弟がいますか？兄弟いる人も兄弟いない人もいるかもしれませんけれども、兄弟のいる人って兄弟喧嘩したことありませんか？あると思います。兄弟喧嘩したら兄弟じゃなくなりますか？なくなりませんね。もうずっと婚約しようと思っていても兄弟であることは変わらないですね。兄弟というのは切れない関係であります。親子の関係が切れない関係であると同様、兄弟もどんなに否定しても、仮に戸籍上の関係が取り消されたとしても、兄弟である親の血を分け合っているという関係は決して否定することはできない。それが兄弟です。イエス様はここで弟子たちについて私の兄弟たちとおっしゃっている。この弟子たちは今どういう状況にあったでしょうか？弟子たちは外来でイエス様に出会って、この方こそイスラエルの王となるメシアとなる方だ、メシアであると確信して、そしてイエス様についてイエス様に従って歩きました。いよいよエルサレムに登ってきて、 そしてイエス様がご自身がメシアであることを表して、ローマ軍を駆逐し、そしてイスラエルの指導者たちの腐敗を正してイスラエルの王位につく、そのことを彼らは期待し、また信じついてきた。それが弟子たちでありました。しかしエルサレムに登ったイエス様はローマ軍と戦うこともせず、自ら十字架にかかっていくような、そういうシナリオを自分で作って、そして民の長老たちに嫌われることをなさっていく。そして十字架にかけられる、もうわざわざ十字架にかかっていく。その様子を見て弟子たちは、イエス様こそイスラエルの王になるメシアであると思っていたのに、イエス様にこう失望するわけですね。ある意味期待外れだった、思ってたことと違った。その時にイエス様が言われました。あなた方は私につまずく。しかし蘇った後、あなた方より先にガヤリアに行ってあなた方を待つとおっしゃった。イエス様がおっしゃった通り、ペテロをはじめ弟子たちはみんなイエス様のことを知らないと言って逃げていくのです。皆さんどうでしょうか。血のつながった兄弟じゃない人がですね、俺たちは兄弟だとかって言ってね、固く見交わして部活をやったりとかですね、やってたとしてね、その人がいざとなった時に、俺はあいつは知らないって言って逃げていったら、その人たちのその人のことを兄弟っていうふうに思いますか。思わないと思います。しかしイエス様はご自分を否定して逃げていった弟子たち、彼らに、彼らは私の兄弟であるとおっしゃったんです。ね、僕なんかだったらね、いっぺん自分を裏切ったようなやつだったらね、捨てたようなやつだったら、戻ってきてもうしっかり謝罪してもらってですね、それで俺の言うことを聞いてくれるんだったら、じゃあまた兄弟って呼んでやってもいいぞみたいな、そういう感じになるんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。イエス様はイエス様のことが分からなくなって、イエス様を否定して逃げていって、そして絶望している者たち、その状態にある者たちに向かって私の兄弟と呼びかけておられる。兄弟とは何でしょうか。先ほど言いましたように、同じ親の子であり、同じ血が流れるものです。イエス様は彼らを私の兄弟と呼んでおられる。同じ親の子である。父なる神様の子である。同じ血が流れるものである。十字架の血が流れるものであるとおっしゃっているんです。マタイの福音書12章49節から50節とはこのように言われている。それからイエスは弟子たちの方に手を伸ばして言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟、姉妹、母なのですと言われた。肉の血の関係ではない、父なる神様の御心の中に共に生きるもの、これが私の兄弟であり、姉妹であり、母であると言われたんです。が、この時どうだったんですかね、弟子たちは。この時は父の御心を行っていたんでしょうか、行っていなかったんでしょうか。結論的に先に言いますとね、この絶望の中にあってイエス様を 否定していた者たちも父の御心の中にあったとイエス様はおっしゃっているんです。私たちが自分の弱さの中にイエス様を否定してしまうということはあります。私もそういう経験があります。しかしそれはキリストの見ての中にあった、神様の御心の中にあった、そういう中にあった時もお前は私の兄弟であることに変わりはなかったとイエス様はおっしゃってくださっているのです。いいですか？今も苦しい状況の中にある方いらっしゃると思います。これまでもキリスト信仰を持った後にもうイエス様なんか否定してクリスチャンなんかやめてしまった方がいいっていうふうに思ったことがある人がこの中にもいると思います。しかしそういう中にあった時にもイエス様おっしゃってるんですね。私たちにあったあなたは その時も私の兄弟であり私の姉妹であったとおっしゃっている。ぜひそのことを覚えていただきたい。私のところにもう一度戻ってきたらその時に兄弟になるのではない、もう一度姉妹になるのではない、その時にもうそのただ中にあってあなたは私の兄弟であり姉妹であったのだとイエス様は語りかけてくださっている。そのように私たちを抱きしめてくださっているということを私たちは知らなければなりません。同じ血が流れるもの、ヨハネの福音書でイエス様おっしゃっている。私はブドウの木、あなた方は枝。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからだ。イエス様を信じる、イエス様に従って歩んでいくということは、イエス様の十字架に、いや、十字架のイエス様に接ぎ木されることです。イエス様の一部とされることです。人生の痛み、苦しみ、私たち心から血を流すことが多いです。しかしそこに十字架のイエス様の血が置かれ、手が置かれ、その傷口から私たちの傷口に血が流れ込んでくる。その傷口と傷口が合わさって私たちはイエス様と一つとなるのです。イエス様の血が私たちの中に流れ込み、イエス様の血が私たちの血となる。弟子たちは人生の意味を失い、心に大きな痛みを受け、自分が何のために存在しているのか分からなくなってしまった。そういう心の痛みを受けた弟子たちの上にイエス様が見ておかれるのです。そしてイエス様の血と弟子たちの血が一つとなる。イエス様は言われます。あなた方は私の兄弟であると。このイエス様の血こそ聖霊であります。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。イエス様の血に導かれるんです。御霊。神の子供となる。あなた方は再び人を恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼ぶ。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださる。イエス様が私たちに注いでくださった十字架の血、この御霊が私たちが神の子供であることを証ししてくださる。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。苦しみがある。しかしそれは イエス様と共にある苦しみなのだと言ってるんですね。あなたの苦しみはイエス様の苦しみであり、イエス様の苦しみはあなたの苦しみなんだ。あなたが苦しむとき、それはイエス様の苦しみを共に苦しんでいるのだとおっしゃってくださっている。あなたは一人ではない。あなたが苦しみにあるときに、あなたはイエス様の苦しみを共に苦しんでいるのだということを、イエス様は私たち一人一人に語ってくださっています。箴言17章17節にこういう言葉があります。友はどんなときにも愛するもの。兄弟は苦難を分け合うために生まれる。兄弟は苦難を分け合うために生まれる。イエス様がご自身を見捨てた、逃げていった、否定した弟子たちに対して、私の兄弟と呼びかけられたとき、この弟子たちは苦難の中にありました。恐れの中にありました。しかしイエス様は言われるんですね。君たちは私と同じ苦難を共にしているんだ。君たちが生まれてきたのは、私と同じ苦難、私と共同の苦難を分かち合うためなんだとおっしゃっているのです。イエス様で絶望した弟子たちの苦しみ、その苦しみをご自分の苦しみを共にしているものなのだとおっしゃっているんですね。イエスと共に苦しみ、イエスと共によみがえるもの、これがイエスの兄弟であります。私たちの中にも苦しみの中にある、苦しみの意味がわからないと思っていらっしゃる方いると思います。しかしイエス様おっしゃるんですね。あなたの苦しみ、あなたの苦しみは私の苦しみを共に、あなたは苦しんでくれているんだよとおっしゃってるんです。それはあなただけの苦しみではない。私の苦しみをあなたも苦しんでいるのである。あなたは私の兄弟であるとイエス様はおっしゃっています。コリントビテへの手紙第2章4節から7節を読みます。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくださいます。私たちがあなた方に強いて抱いている望みは揺るぎません。なぜなら、あなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。苦しみがあるとき、今多くの人たちが苦しみの中にあります。しかしその苦しみは、私たちが神から切り離されているから与えられているのではないのです。イエス・キリストの苦しみを共に苦しむ、それを私たちは今経験しています。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださる。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために、 苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。イエス様が弟子たちをお求めになった。いや、弟子たちじゃない。ご自身の兄弟たちをお求めになった。これは大きなことだと思います。あなたをご自分の兄弟と呼び、兄弟を求めていらっしゃる方がいるのです。自分を癒しめてはなりません。苦しみはあなたを癒しめることはできません。イエス・キリストがあなたを私の兄弟と呼び、あなたを求めておられるからです。復活のイエス様は、あなたをご自身の兄弟を求めるために、今あなたを訪れてやってきてくださっています。お祈りをしましょう。今日の聖書の言葉を心に思い巡らし、しばらくお一人お一人お祈りをする時を持ってください。天のお父様、イエス様がこんな私たちを兄弟と呼び、探し求めてくださっていることを感謝いたします。主イエス様、あなたは私たちの人生の痛み、大きな傷の上にあなたの十字架の手を置いて、あなたの血を私たちの中に注ぎ込んでくださいました。あなたの血を受けて、私たちはあなたと一つとされ、あなたが蘇られたように、私たちも立ち上がりました。主イエス様、あなたの十字架の血を褒めたたえます。あなたと兄弟とされていることを感謝いたします。この苦難の中にあって、私たち、あなたの兄弟とされていることを本当に知り、あなたと共に立ち上がっていくことができるようにお導きください。感謝して、とうとうイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。